日本中で、そしてまたアジアの諸国のうちに、神様、今コロナによって礼拝が自由にできない国々もたくさんありますが、その国々のクリスチャンの人々のうちに格別に神様を望んでください。お祈りをします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、それでは使徒の働きの、第3章、じゃあ特別教材1節から、11節までそこを読んでいただきますか。使徒の働き、第3章1節から11節まで、
チェックチェック。はい、使徒の働き3章1節から11節まで、新約聖書の236ページです。新約聖書236ページ、6ページ、使徒の働き3章1節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。3、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。4、ペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った。5、彼は何かもらえると期待して2人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。7、そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった。9、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。10、そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。11、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼のところに一斉に駆け寄ってきた。
はい、ありがとうございました。はい、ここからですね、今日は、美しの門の奇跡ということで、イエスの名によってという副題をつけましたが、この男の癒しはですね、癒しの背後には何があったかということを今日は見てまいりたいと思いますが、このキリストの証人となったこのペテロとヨハネの、まあ、大胆な証というのがこの中に出てまいります。3章と4章の中のある中心的な言葉は何かというと、イエス・キリストの名によってというこの言葉です。この男の人は、生まれつき足の不自由な人であったと。しかも4章22節を見ると、40年間、一度も歩いたことのないですね、自分の足で歩くことも立つこともできないようなそういう人だったと。同じ年頃の子どもたちと一緒に遊んだ経験もなければですね、学校に行った経験もない、毎日美しの門に置かれていた、置いてもらっていた、運んできてもらったという、まあ、そういう物乞いをしなければ生きることができないようなそういう状況の中にあった人の今日は奇跡の話です。この背景には何、背後には何があったかということをですね、今日はここから見ていきたいと思いますが、このペテロとヨハネの出会いによってこの男の人生に起きた奇跡はどうして起きたか。この3節と4節を見るとですね、4節を見るとペテロはヨハネと共にこの人を見つめて私たちを見なさいと言った。リビング訳を見るとですね、じっと見たと書いています。この男の人が宮に置かれているそれをじっと見た。誰もこの男に注目するような人はいませんでした。美しく着飾って、皆さんこの礼拝に行くためにですね、行くわけですから、人々の目を止めてこの男を見るということは なかった、まあ、心ある人々の中にはわずかなお金をですね、まああげた人もいたと思いますが、しかしこの人々のこの男の人を見る目っていうのは、それはちらっと見たという程度の見方です。全く人々にとっては無関心な状況の中にあったということです。ところがヨハネとペテロとヨハネはですね、この人を見つめたと書いていますが、リビング訳の方はこの人をじっと見たとこう書いています。じっと見た、じっと見るということは、それは相手に対する関心を持って見るということがじっと見るということです。80歳になったこの鳩間陽吉という人が新聞の中にこういう記事を書いてありました。教師の道を歩んだ先輩として新規の採用された先生方へという、まあ、この先輩からですね、新しく教師になった方々に対するまあメッセージですが、その一つはですね、教師の資質のは何かというと、三力一心という三つの力と一つの心という、そのテーマで書いてるんです。三つの力というのは何かというと、眼力、子どもたちをよく見るということ、そして二番目の力は独身力、まあ、心を理解する力ですね。そして三番目は傾聴力、子どもたちの声を大事に聞くという、これがまあ三力ということですね。もう一つは一心というのは、心とか情とか子どもへの思いやりの心を持ってその、行くということ、これがこの先輩の鳩間さんが若い教師たちに向かって語られた、その三力の第一は眼力という、子どもをよく観察する目を持つこと、これが教師として大事なことなんだというふうに彼は言っています。じっと見るというのは、この人が何を必要としているかということを見ていく目であると思います。ヨハネとペテロはこの男の救いは毎日美しの門の前に置かれて物乞いをしていることではないということ、この男の問題の本質的な解決は、それは何かということに注目をしたんです。じっと見た。そうでなかったら、ちらっと見て、この別にこの男は何を必要としているかということを考える暇もなくそこを立ち去ったと思いますが、じっと見た。ルカの福音書の実証の中にですね、よきサマリア人の話が出てまいります。強盗に襲われて着物を剥ぎ取られて、そして半殺しにされて殴られていたその人がですね、そこに倒れていた。そこに通りかかったのは祭司であった。その祭司はそれを見て、横目で見て、ちらっと眺めただけで去ってしまったというふうに書いてました。自分の隣で一人が倒れて半殺しにされている、その人を横目ちらっと見る。とかこのヨハネとペテロはじっと見たって言うんです。それでレビ人のもう一人もですね、通り過ぎたら彼もまたその倒れている人を見て急いでそこを去ったと。ところがこのサマリア人というユダヤ人から差別されたこの男の人はですね、その人を見て急いでそばに行って近づいて傷口に薬を塗って包帯を巻き応急手当をなして宿まで連れて行ってお金も払った。祭司とレビ人はちゃっと、いや見た、見てしまった、嫌なものを見てしまったと思いを持ってそこをちゃっとこう通り過ぎていった。ところがこのサマリア人ユダヤ人からはですね、大変この軽蔑されたこのユダヤ人がですね、彼は近づいていった、よく見た。ある人はこの祭司とレビ人の宗教は、それは 頭の中で持っていた宗教であった。頭ではその理解、聖書のことが何を言ってるか、こういう時はどうしなきゃいけないかと頭では分かっていたけれども、サマリア人は心の中で神の言葉を持っていたという、まあ、こういう説明をしているんです。知っていても行動しなければそれは単なる頭で理解しているだけに過ぎない。ペテロとヨハネは心の目でこの宮の前に座っている男の人をじっと見たって言うんです。じっと見る。私が聖書を読んでいくときですね、このじっと見るというそういう言葉がよく出てまいりまして、イエス様は群衆をじっと見たって言うんです。特に倒れている人とか気づいている人とか病人とか人からこの見放されたそういう人たちをですね、イエス様は見たと。ヨハネの福音書の4章の35節の中には、そのもうはや枯れ木を待っていると。でこの畑を見なさいと言われた。この畑とは何かというと、単なる野原の畑ではなくて、その畑は人々、今枯れ木の時である、今救いを求め救われる人を見たと。またマタイの福音書の9章の中、35節の中には、イエス様はこの群衆を見た。それは弱り果てて倒れている羊飼いのない羊たちを見たって言うんです。だからイエス様の見方、目っていうものは、いつでも群衆を見て、人々を見て、傷ついて倒れているかどうかを見た。まあペテロとヨハネは3年の間そのことをイエス様から学んだということがこの中に分かります。一人のクリスチャンだった女性がですね、レストランである時食事をしていたそうですが、近所に隣に座っているところの一人の若い女性というかね、まあ後で分かった高校生だったそうですが、この人の顔を見た時ですね、悲壮な思いで、これほどの顔を今まで見たことないようなですね、絶望的な顔をしているそこの学生だったそうです。このクリスチャンの姉妹はですね、近づいていってお話をしたそうです。その合格したところのこの女の子はですね、本来ならば自分が入りたいと思ってたこの高校に入って一番嬉しい日であるのに、一番絶望的な顔をしていた。まあそこには何か家庭のいろんな事情があったかもしれません。彼女はこの高校生はですね、上野の問屋の一人娘だったと。何の不自由もなく生活をしていたのに、心は虚しく、それが悲しみの顔としてそこに座っていたというんです。やがてこの人はですね、救われて献身して牧師になったそうです。ペテロとヨハネはこの人をじっと見たって。私たちがじっと見るとね、今時代はですね、じっとこう見るとね、それは訴えられるかもしれませんけども、でもじっと見るっていうのは、見続けなくてもそのちらっとその人が何を必要としているかっていうことを見ていく。そしてペテロは何と言ったかという、3章の6節と7節の中には、私にあるものをあげようと言われた。金銀は私ではない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私にあるものをあげよう。私にあるものとは何でしょうか。ペテロの第一の手紙の一章の3節から9節の中にですね、私たちが、ペテロは私たちが持っているもの、それは生ける希望であるとか書いてあります。希望は失望に終わることがないというローマの手紙なんかありますけれども、ペテロはこの第一の手紙の中でですね、私たちが持っているもの、それは汚れず、しぼまず、消えていくことのない資産を受け継いでいる。私たちは永遠の命という、消えたりなくなったりするようなこの地上的なものではなくて、永遠のものを持っているということを、ペテロはそのことを語りました。 私たちも自分が何を持ってるだろうかということをですね、思うと、あるいは考えるとね、いや私は何も持ってないとこういう人が多いんじゃないかと思います。何もないです。しかしこのペテロは、金銀は私たちはないんです、私はないんです、しかし私にあるものをあげようと言った時のこの言葉は何かというとですね、金銀では解決できない私の中にあるイエス・キリストという方をあなたに紹介してあげたいと思うんですと、こういう方です。まあ時々あの話をするんですが、まあ今から10年以上前になるでしょうか、一時を風靡した人がいました。その人は誰かというと堀江貴文というね、その人ですね、東大を中退して、まあ企業を起こして大儲けをした若い人々が彼の教えに、哲学に感動感銘をしたんです。彼が言った金銭哲学は何かというと、新聞でですね、彼の問題のあった時に毎日のようにその記事が出ていたので、私はそれを関心を持っていくのを集めたんですが、彼が言った言葉の中に、お金で買えないものはないと、人の心まで変えることはできる。そして彼が捕まえられた時ですね、新聞の記事はこういうのが出ていました。戦後の彼の生きてきたこの道は戦後の日本の縮図である。日本全体が拝金主義に走った。すべては金金金、金が人生の目標であったと。これが私たちが戦争に負けてですね、求めてきたものは金金金であったと。この代表的な人物が堀江貴文さんであったというふうに書いてありました。ペテロとヨハネはこの男の癒しは金銀ではないということを彼にまず伝えたんです。アメリカのノーベル経済学賞のある教授がですね、45人の人たちに電話で調査したそうです。その調査はですね、高い収入では満足は買えるけれども幸せは買うことはできないと結論付けた。満足は買える、お金があれば何でもすぐ手に入ることができる、しかし幸せを買うことはできない。だから人間の問題というのは、これは金銀では解決できないと。どんなにたくさんこの金銀があったとしても、それで人間は満足や喜びを買うことはできない。私にあるもの、それは私たちの中に与えられている神様の信仰という、消えることのない、しぼくことのない、汚れることのない、そういうものを私たちは与えられているということです。そのことを考えるとね、いや私は何にもないんですとこういうのはね、これ訂正しなきゃいけない。私は何でも持ってるんです、キリストによって全てのものを与えられているんですというね、そういうこの信仰に変えていかなきゃいけないと思うんです。謙遜に、いや何もないんです、でその何もないということは、中には私は何も賜物がないですということも含まれているかもしれませんけれども、いや実は私はたくさんのものを与えられているということです。でこのペテロとヨハネは何言ったかというと、6節見ると、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロとヨハネがこのところに言ったことは何かというと、金銀ではあなたの問題は解決しません、人生の問題は金銀では解決できないんです、そして金銀は私にはない、まあそれはいくらかあったでしょう、しかし金銀ではない、それは何かというと、ナザレ人イエス、私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によってという、あなたにあげたい、そしてあなたがそれを受けて生きる一番の鍵は、それはイエス・キリストの名であるということです。この3章と4章の中にですね、実にこのたくさんの名というのが出てきます。3章6節とそれから16節を見てください。このイエスの名が、この名を信ずる信仰の上に、あなた方が今見ているこの人を強くしました。イエスによって与えられた信仰が この人を皆さんの前でこのような完全な体にしたのです。14節、あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、それから4章の14章の10節を見てください。4章10節、皆さん、イスラエルのすべての民も知っていてください。この人は治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらしたナザレ人イエス・キリストの名によるのです。そして12節、4章の12節を見ると、この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間には与えられていないからです。そして17節と18節の中を見ると、しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅してこう言おう。そこで彼らは二人を呼んでイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならない。この男の人が癒されたのはイエスの名である。だからこれを当時の最高法院の人たちはですね、イエスの名によって語ってもいけない、そう言ったんです。エペソの手紙の1章19から21で、あそこと付け出てくれる、エペソの手紙1章19節から20節。
はい、新約聖書の385ページです。385、新約聖書385ページ、エペソの手紙1章19節20節、19、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。20、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、はい、21、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。はい、
ここにこのパウロはですね、この神の大能の力の働きによって私たちを信ずる者に働く神の優れた力というのがここに強調されています。優れた力というのは、これはここで言っているこの力は、これはダイナマイトの語源になっている言葉と言われます。イエスの名っていうのはまさにこのダイナマイトのように力ある名であるということです。もう一箇所、ピリピの手紙、エペソ、ピリピですね、次のところ、ピリピの、第2章16節から11節まで、ピリピ、
6節から
11、6節から、11まで、
はい、新約聖書396ページです。396、ピリピ人への手紙2章6節、キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、7、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、8、自らを低くし死にまで、それも十字架の死にまで従われました。9、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。10、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、11、すべての下がイエス・キリストは主です、と告白して、父なる神に栄光を期するためです。
はい、ここにですね、同じようにパウロは、キリストの名、 旧説はそれ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられた。全ての名に勝る名を与えられたのはイエス・キリストだけです。この使徒の働きの奇跡の背景にはまさにこれはイエスの名であったということです。4章の13節、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であることを知って驚いた。また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉がなかった。ただの人であった。ペテロとヨハネはただの無学の人であった。しかしこの彼を通して癒された、行われたその奇跡によってですね、その当時の指導者たちは驚いた。二人がイエスと共にいることを分かっていた。無学なただの人を神様は用いてくださるということです。私たちはイエス・キリストの名を用いることができるように神様によって救われているのです。サタンというのは一番このイエスの名によって祈ることを嫌うそうです。まあ嫌うそうですじゃなくて嫌います。ここに一冊の神の国の書にブルムハルト父子というの本があります。この本の中に何があるかというとですね、一人のカタリーナという少女とのこのブルムハルト親子の2年間の戦いがこの中に書いてあります。どういうことが書いてあるかというとですね、この少女は賛美歌を歌うと窓がガラガラと音を立てる。イエスの名によって祈ると今賛美をするとこういう現象が起こってくる。よくインドネシアで宣教された宣教師たちが言う言葉にですね、悪霊に疲れた人とそうでない人の違いはどこにあるかというと、悪霊に疲れた人はイエスの名を用いる、イエスをあるいは賛美歌を歌うと反応が起こってくるそうです。これが見分けの第一の印だそうです。インドネシアではさまざまなその悪霊に取り憑かれている人たちを祈るとですね、その人が霊的なこと、悪霊に疲れたものかどうかっていうのを簡単に分かるそうです。このブルームハルトのですね、2年にわたるその祈りの最後にですね、この本は賛美歌を、人々と共に賛美歌を歌い祈りを始めると、それはいよいよ激しくなった。時には部屋のどこかで打ちつけられるようとするような激しい音がして、そのために椅子が飛び上がったり、窓が震えたり、天井から砂が落ちる、そういうことがあったというんです。そして2年の祈りの中で最後にですね、この悪魔はイエスは勝利者であるという言葉を述べて出て行って、それ以来その悪霊に悩まされることはなかったそうです。イエスの名によって祈ってくると、その悪霊の力が解放される。私たちの信じている神様はこの悪霊に勝つところの力を私に与えられているということです。うちの教会にもよく来られたですね、私も大変尊敬している先生の一人に滝本明哉先生がおりました。非常に伝道熱心な謙遜な先生でした。この先生がですね、石川県で伝道した時にポスターにですね、この人以外に救いはないという、そういう言葉を書いてポスターをあちこちに配ったそうです。一人のおじいちゃんがそれを見てですね、文句を言いに来たそうです、事務所に。これを取っ払ってくれ、そうでないと自分の信仰がぐらつく、だからこれ取ってくれって、こう抗議の 調子で来たそうです。この人以外に救いはないっていうこの言葉にですね、このおじいちゃんはね、私は長年仏教を信じてきているけども、だったらそこには救いないのか。聖書はこの方以外に救いはないということを明言しています。私はイエス・キリストの名を用いていくことのその素晴らしい権利を与えられているということです。最後にこの3章の6節からのところを見るとですね、6節8節を見るとどういうことが書いてあるかというと、6節から8節、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右へ踊って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり、飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のそばのところで施しを求めて座っている人だと分かると、彼の身に起こったことについてものも言えないほど驚いたと書いてあります。この男の人は病気が治った、それでさようならと言って帰ったんじゃない。時々沖縄からもですね、癒しのために清水先生のところに、連れて行った先生がおられたんですが、とか病気が治ったらですね、教会にも来ない、そういうのはよくあるそうです。病気の癒しとそれで終わりとか、この男の人はですね、神様によって癒された時に彼は賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は彼が歩きながら神を賛美しつつ見たと書いてます。ここに人間の回復というものが出てくるんです。人間は神様を賛美するように私たちは作られているのである。聖書は心と魂と霊という存在で生かされているということが聖書を読むと分かります。神を賛美する人生と変えられていった。詩編をこう読むとですね、気づくことは、そこには神様を賛美する、礼拝するという言葉がその中にたくさん出てまいります。どうぞ詩編を皆さん一生知ってもいいですか。毎日読むとね、非常に神様のことがよくわかるんですが、詩編の第62編の一節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る。私の魂を黙ってただ神を待ち望め、私の望みは神から来るからだ。民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神を御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え切った乾いた地で私の魂はあなたを渇き、私の身もあなたをあやぎ求めます。ダビデが荒野で読んだ歌と書いてます。彼は荒野に逃げなきゃいけない、そういう中で私の魂をあなたに乾き、私の身もあなたを愛ぎ求めます。生きる限りあなたを褒め歌い、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。人間というのは困難の中にあればあるほど神様を求めていく、賛美していくように私たちは神様によって作られております。天才的な数学者だったこのパスカルはですね、人間の心の中には 神でなければ満たすことのできない空洞があるってこれは有名な言葉ですね。どんなに私たちが地位や名誉、富や健康であっても人間の心の中には満たすことのできないものがある。それはパスカルは神様である。彼が神を知った時に全てのそういう問題から解決された。前にも話したことがあるこの登山家の野口健という人はですね、自分がなぜ山に登るのか、一つ確かなことは私の心の中に常に乾いたような穴があること、そしてその穴を埋めるために私はそれを抑えきれずに山に登るのである。彼があのエベレストの山とかあるその他の山に登るのは、それは単なる山が好きだからというんじゃなくて、自分の心の中には絶えず穴がある。その穴を埋めるために私はこの山に登っているんだ。私自身を突き詰めるとこういうふうにしか生きられないと結論した。まあ、だから彼は山に登らないと心を満たすことはできない、埋めることはできない。そのために彼は終生山を登らなきゃいけないという言葉です。この男の癒しは単なる肉体が癒えただけじゃなくて魂、人間回復したっていう、これがこの人の三章と四章にまたがるイエスの名というのがどんなにたくさん出てくるか、人を変えることのできる力はそれはイエスの名であるということ、私はイエス・キリストの名を用いていくことを、常に名を用いていくことをですね、心にしたいと思います。でイエスの名によって私がこの名を使うこと、イエスの名にはそういう力と権威があるということをですね、覚えながらその名を用いて歩んでいきたいと思います。何が私にあるものをあげると、このペテロとヨハネが言った、私に何があるだろうか、いや私何にもないと謙遜に言うかもしれない、そうではない、私たちの中にあるものは、それはペテロの第一の手紙を見ると口づけがず絞ることのない資産を与えられている。この地上の資産は消えていくんだけど、神様は私に与えられた資産は消えたりなくなったりするようなそういう資産ではないと、そういう資産を持っていることをですね、感謝して人生を歩んでいきたいと思います。それじゃあ一言お祈りして、賛美していきましょう。天の父様、奇跡は今もある。神様、この人の働きを通して40年間歩くことも自ら立つこともできないです。この男がペテロとヨハネとの出会いによって彼の人生が変えられたように、私たちもどうぞこのお方によって変えられた私たちも、かつては立つことは歩くことは自由だったけど心の中はどうだったんだろうか。さまざまなものに束縛されて支配されていたその心ではなかったでしょうか。そのような私たちがイエス・キリストの名によって変えられて今あることを本当に感謝します。主よ、どうぞ私たちをそういうふうに与えられたことを本当に感謝して自覚して生涯を歩むものとしてください。皆によって祈ります。アメン。愛賛美します。